もう寝ようかね。ずいぶん悪口も言い尽くしたようだ。美術論から文学論から宗教論まで、二人はかなり勝手に喋って、今の文学者や画家の対価を手ひどく批評して、11時が打ったのに気がつかなかったのである。まだいいさ。どうせ明日はダメでしょうから、夜通し話したって構わないさ。画家の秋山はニコニコしながら言った。しかし、幾時でしょう。と、大津は投げ出してあった時計を見て、おや、もう11時過ぎだ。どうせ徹夜でさ。秋山は一向平気である。杯を見つめて、しかし、君が眠けりゃ寝てもいい。眠くはちっともない。君が疲れているだろうと思ってさ。僕は今日遅く川崎を立って三里半ばかしかの道を歩いただけだからなんともないけれど。何僕だってなんともないさ。君が寝るならこれを借りて行って読んでみようと思うだけです。秋山、半紙十枚ばかりの原稿らしいものを取り上げた。その表紙には、忘れ得ぬ人々と書いてある。それは本当にダメですよ。つまり、君の方で言うと、鉛筆で書いたスケッチと同じことで、人にはわからないのだから。と言っても、大津は秋山の手からその原稿を取ろうとはしなかった。秋山は一枚二枚開けてみてところどころ読んでみて、スケッチにはスケッチだけの面白みがあるから少し拝見したいね。まあ、ちょっと貸してみたまえ。と、大津は秋山の手から原稿を取って、ところどころ開けてみたが、二人はしばらく無音であった。外の風雨の声が、この時今更のように二人の耳に入った。大津は自分の書いた原稿を見つめたまま、じっと耳を傾けて夢心地になった。こんな晩は君の領分だね。秋葉の恋は大津の耳に入らないらしい。返事もしないでいる。風の音を聞いているのか、原稿を見ているのか、はた遠く百里の彼方の人を思っているのか、秋山は心の内で、大津の今の顔、今の目元は我が領分だなと思った。君はこれを読むよりか、僕がこの台で話した方が良さそうだ。どうです?君は聞きますか?この原稿はほんのあらましを書き留めておいたのだから、読んだってわからないからね。今から覚めたような目つきをして、大津は目を秋山の方に転じた。詳しく話して聞かせるなら、なおのことさ。と、秋山が大津の目を見ると、大津の目は少し涙に潤んでいて、異様な光を放っていた。僕はなるべく詳しく話すよ。面白くないと思ったら、遠慮なく注意してくれたまえ。その代わり、僕も遠慮なく話すよ。なんだか僕の方で聞いてもらいたいような心持ちになってきたから妙じゃないか。秋山は火鉢に炭をついで鉄瓶の中へ冷めた缶瓶を突っ込んだ。忘れぬ人は必ずしも忘れてかなうまじき人にあらず。見たまえ、僕のこの原稿の壁灯第一に書いてあるのはこの句である。大津はちょっと秋山の前にその原稿を差し出した。ね、それで僕はまずこの句の説明をしようと思う。そうすれば、おのずからこの文の大意がわかるだろうから。しかし、君には大概わかっていると思うけれど。そんなことを言わないで、ずんずんやりたまえよ。僕は世間の読者のつもりで聞いているから。しっけ、横になって聞くよ。秋山はタバコをくわえて横になった。右の手で頭を支えて、大津の顔を見ながら、目元に微笑をたたいている。親とか子とか、または法友、知己、その他、 自分の世話になった教師先輩のごときは、つまり単に忘れぬ人とのみは言えない。忘れて叶うまじき人と言わなければならない。そこでここに恩愛のちぎりもなければ義理もない。ほんの赤な他人であって、本来を言うと忘れてしまったところで人情をも義理をも欠かせないで、しかもついに忘れてしまうことのできない人がある。世間一般の者にそういう人があるとは言わないが、少なくとも僕にはある。おそらくは君にもあるだろう。秋山黙ってうなずいた。僕が十九の年の春の中頃と記憶しているが、少し体の具合が悪いので、しばらく保養する気で東京の学校を引いて国へ帰る。その帰り道のことであった。大阪から例の外内通いの汽船に乗って、深海波平らかな内海を航するのであるが、ほとんど一昔も前のことであるから、僕もその時の乗り合いの客がどんな人であったやら、船長がどんな男であったやら、着を運ぶボーイの顔がどんなであったやら、そんなことは少しも覚えていない。多分僕に茶をついでくれた客もあったろうし、看板の上でいろいろと話しかけた人もあったろうが、何にも記憶に留まっていない。まだその時は、ケン君は思わしくないから、あまりウキウキしないで、物思いに進んでいたに違いない。絶えず看板の上にいで、行く末の夢を描いては、この世における人の身の上のことなどを思い続けていたことだけは記憶している。もちろん若い者の癖で、それも不思議はないが、そこで僕は、春の日ののどかな光が油のような海面に溶け、ほとんどさざ波も立たぬ中を、船のへさきが心地よい音をさせて水を切って進行するにつれて、霞にたなびく島々を迎えては送り、右舷左舷の景色を眺めていた。菜の花と麦の青葉とで錦を敷いたような島々が、まるで霞の奥に浮いているように見える。そのうち船がある小さな島を右舷に見て、その磯から十町とは離れないところを通るので、僕は欄により何気なくその島を眺めていた。山の根型の賢いここに背の低い松が子守を作っているばかりで、見たところ旗もなく家らしいものも見えない。浸透して寂しい磯の引き潮の跡が日に光って、小さな波が右側をもて遊んでいるらしく、長い筋が白髪のように光っては消えている。無人島でないことはその山よりも高い空でひばりが鳴いているのがかすかに聞こえるのでわかる。田畑ある島としれっけりあげひばり。これは僕の親父の句であるが、山の向こうには人家があるに相違ないと僕は思うた。と見るうちに、死去修行の後の日に光っているところに一人の人がいるのが目についた。確かに男である。また子供でもない。何かしきりに拾っては籠か奥かに入れているらしい。二足三足歩いてはしゃがみ、そして何か拾っている。自分はこの寂しい日が陰の小さな磯を漁っているこの人をじっと眺めていた。船が進むにつれて人影が黒い点のようになってしまった。そのうち磯も山も島全体が霞の中に消えてしまった。その後、今日が日までほとんど10年の間、僕はなんとこの島影の顔も知らないこの人を思い起こしたろう。これが僕の忘れぬ人々の一人である。